四季盲点熱伝しばせ真の名称盲点。先祖は聖の人で、祖父盲号の時から真に仕えた。家柄によって将軍となり、父親の盲武と共に始皇帝の天下統一に大きく貢献した。
盲点将軍、何時らの働きによって天下は併合された。だが北の辺境では蛮族どもがのさばっておる。何時は陳の長男フソと30万の兵を率い、これを撃て。そして国中の民をかき集め、万里の長城を築くのだ。
はは、この盲点、フソ様と共に北の憂い、見事立ってご覧に入れましょう。
盲点は始皇帝の命に従い、北方の騎馬民族たちを退け、万民に労役を強いて長城を築いた。この働きにより始皇帝はますます彼を信頼し、その弟盲吉らも厚く用いた。そして秦の天下統一からおよそ11年後。
陛下、お目覚めください。陛下、これはお隠れになっている。
始皇帝は病により49歳で死んだ。このことをいち早く知ったのは、始皇帝お気に入りの宦官長江であった。長江は密かに政務を司る上将李氏を呼んだ。
長江殿、火球の用途は何かな。
李氏様、実は今日陛下がお隠れになられました。
なんと。このことは他に。
私とあなた以外知る者はおりませぬ。混乱のなきよう時が来るまで隠しておきましょう。
そうか、よく知らせてくれた。では直ちにご長男父祖様を呼び戻し、帝位についていただこう。
それはなりませぬ。
何、なぜだ。早く盲点将軍のもとに使いを。
そこです。あなたはご自分と盲点将軍をお比べになって勝っている点がございますか。才能は、功績は、名声は、父祖様からの信頼は。
それはどれも盲点将軍には及ばない。何を言いたいのだ。
父祖様が皇帝になれば、あなたの身が危ういと申しているのです。父祖様は盲点将軍と苦難を共にされてきました。帝位につけば必ず彼を上昇にするでしょう。そうなれば李氏様、あなたのお立場は。
黙りなさい。それは家臣の考えることではない。
よくお考えください。この国でかつて権勢を極め、それを失った者がどうなったか。皆最後は非業の死を遂げています。ご自分だけは無事となぜ言えましょう。
黙れ、黙らぬか。
その後、長江は言葉巧みに李氏を説き伏せた。そして自らが寵愛を受け、御しやすい始皇帝の子胡亥を次の皇帝にするため共謀した。長江、李氏、胡亥の3人は始皇帝の使いと偽り、父祖と盲点のもとに勅書を送った。それは二人に言われなき罪を着せ、死を命じるものであった。二人は 大いに驚き、
そんな、これが陛下のご意志であるはずはない。父祖様、早まってはなりませんぞ。我らは30万の大軍を任され神を守ってきました。これぞまさに我らへの信頼の証。
しかし温厚徳実な父祖はその命令を信じ、始皇帝に詫びるとその場で自ら命を絶った。
父祖様、なんということ、あれほどご聡明な名君となられるべきお方を、
続いて使者は盲点にも死を促した。
我が盲家は祖父の代から真に忠義を尽くしてきました。今私は30万の大軍を預かっており、これをもってすれば真を脅かすこともできましょう。ですが祖父たちの教えとこれまでのご恩を思えば、到底できることではありません。天よ、私は一体いかなる罪で死なねばならぬのだ。
盲点はおもむろに叫ぶと、しばらく沈黙した。
いや、天がこの盲点を殺すのも無理はない。私はこの頂上を築くため多くの山を砕き谷を埋めてきた。そのどこかで地脈を断ち、天の怒りに触れてしまったのかもしれぬ。
言い終わると盲点は毒を煽って死んだ。また弟の盲騎も死刑となった。兵士たちはこの名将の死を深く悼んだ。だが、私は思う。私は以前北に赴いた際、盲点が築いた頂上を見、驚いた。この途方もない大工事によって、どれだけの民が苦しんだであろう、と。天下統一間もない頃、人々の心は安定せず、戦乱の傷も癒えていなかった。盲点が誠の名将であれば、始皇帝をいさめ民の負担を減らし、弱者をいたわって国を一つにすべきであった。彼の罪は地脈を断ったということでは決してないのだ。
おのれ長江、長江、
そして盲点の死からしばらく後、李氏は長江の陰謀によって山賊皆殺しとなった。またその後、胡亥は反乱を起こした長江に死を迫られ自殺した。
待て、助けて。
長江は胡亥の兄の子によって殺され、山賊皆殺しとなった。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。